ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
始まりました、ダラプロです。今週もよろしくお願いします。ということでドルフィンです。よろしくお願いします。今日はドルフィン一人でお送りするドルプロになります。収録しておるのは1月30日木曜日です。予定では31日金曜日明日の9時に配信予定ですが予定通り配信できるのか分かっておりません。今の段階では。これが、まあ、9時ぐらいにお聞きになられてるようであれば、まあ、ちゃんと、俺も、ともきんにデータを渡して、ともきんもアップロードしてくれたということだということでお聞きいただければと思います。まあ、今週は、非常に眠いです。あれ見ちゃったんだよ。中居くんじゃないや、フジテレビの会見、思わずね最後まで見てしまって、2時半ぐらいでしょあれ終わったので、あれが終わって若干興奮してしまってて、だから寝ついたの多分3時半ぐらいでしょ。あの火曜日ぐらいからちょっと今週のリズムがおかしくなってしまったものの、まあ見ていてもまあ寝れやよかったんだろうけど、なんちゅうんかな、まあね、同じような質問も多かったし、でもなんかこうツッコミっていうか、質問に対してこっちがねもうツッコミを入れる立場、もうさっき聞いたよとかさ、何が言いたいの結局なんていうのを一人で、はい、夜中でテレビ言いながら見ておりましたが、まあね、なんか大変なことになっておりますけれどね。まあさ、まあ、あのねえ、一連の騒動はさておきよ。やっぱりさ、こう、まあ、47歳、今年48歳、年男が、青春時代とか、小さい頃から青春時代にかけて、やっぱりこう、フジテレビはよく見てきたチャンネルでは、に間違いないと。まあ、なんだ、めちゃイケとかさ、好きだったでしょ？あっぱれさんま大先生とかも好きだったでしょ？まあ、あとね、全日本女子プロレス中継ももちろんだしさ。まあ、その後の、なんだっけ、格闘女神アテナだっけ。まあね、そんな辺も含めて、まあ好きだったから、まあ頑張ってほしいっちゃ頑張ってほしいし、ね。まあ、そこの辺に関しては、まあ皆さん、ね、いろいろ主張も、お考えもありでしょうが、まあ、個人的には、まあ頑張ってほしいなと。なんか、ね、こんだけ、なんだろう、なんかあった時に、世の中全員がさ、こう、叩く風潮っていうのがなんかあんま好きになれず、ね、助けてあげりゃいいのにって思うし、なんかこう、不倫騒動、ね、まあ、中居くんだから、こうなってしまったのかね、これ、プロレス界です。こんなことが、もしあった場合に、まあ、あった場合にか、過去にもあったよね。あった。直近で誰だ？直近でももう7、8年ぐらい前かな。あの、柴田勝頼のなんか不倫相手が、なんかこう、出てきたでしょ？で、あと太一とかさ、内藤もあったよね。あ、まあ、ほぼ新日本か、そうすると。あれって何？ブログだったのか、ツイッターかな？そういうのでやし、内藤の場合は、探偵ファイルっていうね、なんかこう、裏、情報のサイトが、内藤の、こう、何？不倫相手なのかな？浮気相手の写真ばっかがいっぱい出てきた特集があったりも、かつてはしたけど。まあ言ってもさ、そういうものがあったけど、 活動停止とかまで追い込まれたわけでもないし、なんだったらこう引退とかもないよね。まあこれ業界が業界だからなのかね。例えば俺とかトモキンがそんなんだったらこれやめなきゃいけないのかね。ね、まあまあね、今回お相手がね、いろいろあったからなんでしょうけれど、まあ、プロレス業界もさ、あ、でも棚橋もそうだよね。言うたら新日本プロレスの社長もそうだよ。それで刺されたやんか。そうそう。まあ、これ業界が業、まあね、そうそうそう。いろんなことがありましたけど、まあ、まあ、プロレス業界は、今後もそういうことがあ、でも今後そういうことあった場合って、やっぱり、こうね、何、みんなが叩く風潮があるんであれば、なんかね、か、もしくは文春に取られちゃったりするとやばいんだろうね。そう。だから気をつけなきゃいけないよ。でもプロレスラーってさ、誰もこう、純真な人だと思ってなかったでしょ、かつては。そんな、ね。なのに今はそういうのが求められるっていうのが、まあ、そもそも間違ってんじゃないの。僕らはプロレスラーにそういうこと求めてなくて、プロレスというものは求めてるけど、プロレスラーに対しても潔癖な人、何もかも完全な潔癖な人っていうのは求めてなくて、やっぱりそういうものがあってこそプロレスラーなんだろうしね。まあね、そういうものがあった方が箔がつくだろうしと思うんですが、皆さんいかがなのでしょうねって思いますけど。あ、そうそうそう。まずは、はい。この間の土曜日に、ハーフマラソン走ってきまして、ありがとうございました。本当にね、その日の8時40分スタートで、まあ、マラソンのスタートにしてはすごくゆっくりめ、だいたい8時半から9時スタートっていうのが多いんだけど、まあ、そうしてはゆっくりめで、かつ今までで一番家から近いところであるマラソンだったんで、もうだって電車で何駅かぐらいだし、3駅ぐらいかな。で、ドアトゥードアっていう言い方だと、もう30、それでも30分ぐらいかな、家からその受付までが。なので非常に楽な会場で、で大阪の吹田市にある万博記念公園の中を走るということの情報だけで行ったんだけど、まあ、通常人が通るような道ではなくて、その公園内の、作業をする車が通る専用の道路があって、そこをまあひたすら走ると。で片道 2.5 キロの道を往復、だから4往復ぐらいすると非常にね、こうだから万博記念公園でさ、太陽の塔とかがあるので有名なやつなんだけど、太陽の塔って分かる、岡本太郎のね。でそれが常に見えないからもうでしかもずっと往復だし、まあ、道としてはあんまり面白みがあるコースではなかったし、なんだったらこう結構アップダウンがあるようなコースでもあったんで、結構難解なコースではあったものの、スタートから、ちょっとオーバーペース気味に走ってしまって、これなぜかというと、俺は好きな J リーグのチームの名古屋グランパスのユニフォームを着て行ったんだけど、こう周りを見渡した時に、スタート前にね、ガンバ大阪っていうね、もうそこがこの万博記念公園のエリアがホームタウン、なんだったらちょっと行った先にスイッタースタジアムっていうのがあるんで、もうガンバ大阪のホームタウンなんだけど、ガンバ大阪のユニフォーム着た人が何人かちらほらいて、であとセレッソ大阪と川崎フロンターレと京都サンガかの、あと名古屋グランパスの5チームのユニフォームこうがいて、で用意ドンって走った段階で、常にね、俺がちゃ先頭じゃない、京都サンガの人がすっげえ早いのよ。めちゃくちゃ早い人がいて、もうその人はダントツで前にいるんだけど、その後の集団に まず先頭に俺がいるの、ドルフィン、グランパス来たドルフィンがいて、でその後ろにガンバが2人で、ちょっと後ろにフロンターレがいると。なぜこれ分かるかというと、往復してるから常にこう折り返してるから、その人たちがどこにいるかが分かんのね。でオーバーペースになったっていうのは、その人たちよりも最初の段階で前出てしまった手前で、このペースを保たないと抜かされてしまうとという思いがあって、結構頑張ったね。17キロ地点ぐらいまでは踏ん張ったんだけど、そっからちょっと足が持たなくなって、その今言った3人、ガンバ大阪2人、あと川崎フロンターレ1人に抜かされて、最終的に結構離されてゴールするというねそう、いつだ、何年か前のグランパスの成績と同じような感じ、終盤までは優勝争いしてんのに最後負けが続いて結局中盤で終わるというね、はいなので、まあ、個人的にはそれでも、ハーフマラソンの自己ベストタイムの3分半ぐらい更新はできたので、あ、このぐらいのスピードでもうまだまだこう17キロまでだったけど走れるんだとというちょっと自信にはなったんで、でまあ今度3月にフルマラソン出るんで、もうちょい遅めのペースでね行けば、まあ今までだと4時間33分っていうのが自己最高記録なんで、まあそれを更新したいなと、更新できるかなというふうに今期待をしておりますと。なのでまた応援してください。あ、そう。なのでまたね、本当いつも通り与那政さんがさ、応援ポストをくれて、本当さすがバロンドル。さすがだね。ありがとうございます。本当力になりましたんで、スタート地点ぐらいでこう見てて、私の背中を押してくださったんで、ありがとうございました。皆さんからもお待ちしてますんでね。で、今日は、何の話をしようかなと思って、ネットでいろいろ見てたんですが、まずは、こっちの話からかな。3月の、これ何日だっけな、ちょっと待ってね。3月の、よ、ちょっと待って、よいしょ。違う。3月の29の土曜日に、これ大阪の、この花区民、この花区民1級ホールというとこで開催されるキャンディープロレスっていうのがあるのね。まあこの関西に住んでない方はあんまりこの情報にアンテナ立ててないと思うんだけど、キャンディープロレスのキャンディーとは何ぞやってなると、縦野則代っていたやんか、 JB エンジェルス山崎いつきと組んでた縦野則代の公認ファンクラブのがキャンディーっていう組織があるらしいんだけど、このキャンディー、そこが主催なんかなのがやるキャンディープロレスっていうのが開催されてなって、その3月29日にで、縦野則代も来場されてトークショーを行いますと。で、井上貴子、井上京子、まあダブル井上がまず出ますと。で、井上貴子はそもそも縦野則代のもう超ファンだったから、多分このキャンディーっていうファンクラブにも入ってたらしいのよ。っていう、まあつながりでこのダブル井上も出てくるのかなと。で、有名どころ、あとはあれだな、夏木太陽が、レフリーをすると。いうようなこと。あと、大向井美智子も、これは出るんじゃないんだろうけど、で、セコンドみたいな形で、名前が入っておりますね。はい。で、すでに、何試合か、対戦カードがもう発表されておって、多分これメインのカードかな。メインがダブル井上対高瀬美雪、ブランカ真帆、ウィズ、大向美智子と。はい。ということです。そう。なのでね、これダブル井上も見れるし、大向美智子も見れると いうことで、なぜこの話をしたかっていうと、ダラプロもしくはドルプロのヘビーリスナーだったらわかると思うんすけど、俺ドルフィンね、高校時代が1993年から95年、96年の3月卒業だから、その時代ってヘアヌードがさ、ブーム、ヘアヌードブームの真っ盛りの時に、俺が井上貴子のヌード写真集を買って、もう好きだったからね、本当に好きだったから、でもうこの女子プロレスラーのヌードが見れるなんてさ、もうでしかも高校生でしょ。で、最初ね、週刊プレイボーイかなんかで見て、でその後に写真集買って、でその写真集を部室に置いといたらパクられるっていう事件があったというのでおなじみのね。でこれ犯人は久保田なんだけど、久保田が持って帰ったらしいんだけど、その井上貴子がさ、こう出る。で今これ写真っていうかな、このキャンディープロレスのさ、対戦カードに写ってる写真見れてるんだけど、まあ綺麗なことね。ちょっとだからまずだから井上貴子が出るから、しかもこの大阪でなんか特別興行みたいなので非常に気になっておるっていうので、今日ちょっとその話をしようと思ってね、おったわけなんですが、でそれとこれがセミファイナルか、藤田あかね、ココさんは COCO とかで、ココグミ対シャー、これな、七瀬さんかな、七瀬さんね。この間ねちょっとあれか、高道の国ね、X でいろいろ言われてた七瀬さんだと思うんだけど、がセミファイナルで、レフリーが夏木太陽と、はい、このタッグマッチです。であと発表されているのが、ブラザーヤッシー、バンベールジャック組対レイパロマ道端剛さんかな、はい、のタッグマッチです。これね、レイパロマはさ、まだ千葉住んでる頃によく言ってた天竜プロジェクトでよく出てて、てかもうほぼレギュラー参戦だよねの時に好きだったんで、レイパロマが出るっていうのもちょっと楽しみなカードです。であと発表されているのが、これはこれ第三試合で書いてるな、小橋マリカ対木の葉。あ、この木の葉さんはあれだよね、この関西奈良万葉プロレスとかの人だよね。木の葉さんが出ます。そしてこれは第1試合はマリマンジさん対コーガミリア。おーおー、ね、このシードリングのコーガミリアさんね。コーガミリアさんはあれよ、光るっていう字に草冠に目ね、目が出たとかの目にカタカナでミリアと。なんでこんだけリアクションしてるかっていうと、俺のその千葉時代のプロレス友達のアーツさん、今一押しのこの高岡さんが、これ来ないかな、アーツさんね、来ればいいのにね。ということで第1試合第3試合5でセミファイナルメイン、第2試合と4試合目がここまで発表されてないのかな。はい、まあちょっとそこが分かりませんが、で大阪木の葉は区民一級ホール、これどこにあるんだ、千鳥橋から徒歩2分、阪神難波駅、難波線か。で最前列10,000円、特典あり、リングサイド8,000円、自由席6,000円、ステージ S 席、最前列9,000円、ステージ A 席8,000円、小学生以下無料ということで、あ、以下無料か、娘とか連れていけるんかな。まあで主な出場選手たちがこうポスターを見ながら喋っておるんですが、なんとここのポスターに、まあ、竹村剛とかね、はあ、ふごふごゆめちとか、そうなんか聞いたことある名前の人たちがいるんですが、そうなんとというのは、我らが怪盗セロさんもなんとここにラインナップされておるんですよ。はい、そうなん、そう これセロさん出るんやん、キャンディープロレスすげえ。そしてこの X でいくつか、まあ絡みがあるって言ったらあれですけど、おこがましいかも、こっちがね、おこがましいかもしれませんが、リングアナウンサーで土井重則さんってね、こうそうそう、こう土井さんのやり、ポストとかもいくつか見てはおりますし、まあフォローしておるので出てくるからかもしれませんが、土井さんも出られると。でそのセロさんの多分仲間なんだろう、これ英知さんとかねもう出るので、非常に今行きたいなっていう、そうめこれだけね喋るってことはそうなんだけど、なんかすげえ今これに行きたいっていう、はい、あの気持ちが高まっておりまして、しかもキャンディープロレスっていうぐらいだから、例えば盾野則男とか井上貴子、井上京子と、なんか写真とか撮れねえのって、そのなんかさ、なんちゅうの、全然あのお金払うパターンでもいいわけよ、ワンショットいくらみたいなとかさ、チェッキみたいなのもいいんだけど、そういうのもね、もちろんポートレートとかも買うし、グッズも買うから、そういうのもあればいいなと思いながら、でただ微妙なのがこの3月29日土曜日がどうだっていうスケジュールぐらいなんだけど、ただまあひとまずチケット買ってしまいたいんだけど、さあこれをどこで買ったらいいんだろうって、今一応チケットピアって書いてるもののですが、やはりねえ、せっかくのよしみなんで、なんかあるよねきっとね、何ちゅうの、なんでそういう営業実績みたいなのもあるだろうから、ぜひ、俺1枚しか買えねえけど、なんだったら全然あの最前列の1万円の席買うんで、これもし聞いてくださってれば、あの連絡くだされば、あの皆さんの席になると思いますから、俺セローさん聞いてねえだろうな、セローさん聞いてたら連絡くれれば、セローさんでお願いもしたいし、いやいやいや俺は聞いてるぜっていうね、土井さんとかがさ聞いてくださって、これあのツイッターじゃ X でポストくださればちょっとお願いもしたいしさ、これでもあれだね、ドルプロダラプロちゃんと聞いてくれてるかっていう試験にもなるし、反対にこれ連絡来なかったらすげえ悲しいけど、今決めた、そうしよう。なのでこれドルプロダラプロをもし聞いてくださってる、これなんか関係者がいればちょっとお願いしたいななんて思うんだけど、これでも人気と逆人気投票だよね連絡来なかったら、こんだけ怪盗セロさんとかも押してたのに聞いてないってこともバレるからね、俺もちょっとドルフィン人気ねえみたいになるのも恥ずかしいのですけど、ちょっとはい、行きたいと思いますので、ぜひご連絡いただけましたらそこではいお願いしたいと思いますし、なかったらもうピアで買うんで、はい、ピアで買っちゃいましょうというのをね、ちょっとそのキャンディープロレスっていうのが気になったんで、はい、その話をしようかと思ってたのと、もう一個が、これいつかな、ジャイアント馬場のさ、25回帰って言わないのか。これは太陽ケア引退試合か。で、ジャイアント馬場が亡くなって25年、追善か、みたいな形の、1月31日の後楽園ホールと。で、木原リングアナデビュー35周年と。まあ、いろんなのが重なった。この大会が、チケットソールドアウトと。というのがなんか出てきたんで、はい、気になってね。で、そんなにソールドアウトになるぐらいの、カードなのかなと。で、カード自体がね、9試合か。だから1試合目から行くと、美濃浦浩太海組対黒潮東京ジャパン立花聖吾で、第2試合目が野村直也対、これなんて読むんだろうなんか嵐みたいな、あの熊に嵐みたいな人、なんて読むか分かんない、ごめん分かんないで、ごめんなさいね、飛ばすね。第3試合目がタッグマッチで近藤修二ブラザーヤッシー組対土井なるき佐藤ひかる、はい、で第4試合目 ちょっとここ飛ばそうか。第5試合目が、シングルマッチで里村芽衣子対高橋奈々、第6試合目が、モハメド・ヨネ、小峠敦史、大原はじめ、小田島大輝対飯野勇樹、の名谷幸男、高鹿優也、松永智光、はい、で第7試合目がタッグマッチで永田裕二、野村拓也対これは岩本なんとかさんと阿部文則さんかな。勉強不足だな、これはやっぱ怒られるわね怒られるとか、それぐらい知っとけってまた怒られるパターンやな。でセミファイナルが、オリント敦史デビュー50周年記念試合、ストリートファイトトルネードバンクハウス8人タッグマッチと、大仁田、川上隆一、雷神矢口、宮本優子組対葛西純、石川修司、武田、これは正志誠司さん、ブラックメンソーレと。でメインが太陽ケア引退試合6人タッグマッチ、太陽ケア鈴木みのる正田組対秋山純、丸藤直道、小島聡と。うん、まあ結構豪華、うん、豪華、それなりのこう一試合一試合方向性が見えるカードなので決して悪くないカードなんですが、さっき飛ばした第4試合目、この第4試合目が、6人タッグマッチで、当初は、西村治、越中史郎、新崎人生組対永井光也、井上正雄、土方隆二、ウィズ藤原義明というタッグマッチだったらしいんだけど、西村が、まあ、体調がさらに、まあ、改めて悪くなったということで、本日、こう1月30日の段階で、これはまたニュースになってたんだけど、なんと藤波の代わりに、藤波じゃない、答え言っちゃった。西村の代わりに、藤波が出るっていうね。これまたな、すごい、ね、どう言えばいいんだろうな。まあ、もちろん、このね、ダラプロ、この放送を聞いてる方、特に昔から聞いてくださってる方っていうのはさ、こんなプロレスポッドキャストにたどり着くぐらいだから、結構昔のプロレスから知ってるはずで、この二人の確執は本当にご存知だと思います。そもそもこの二人っていうのは新日本プロレス出身で、で無我という藤波が提唱したスタイル、キャッチレスリングのような、まあレスリングを、西村が共鳴して二人で、立ち上げた、二人でじゃないかな、藤波が立ち上げた無我というプロレス、あれはプロモーションなのかな、団体なのかがあって、でもそもそも新日時代にこの二人が IWGP タッグを取ってて、俺その試合見に行ってんだよね。あの2001年9月21、23、それぐらいの波波屋ドーム、チャンピオンが天候寺で、挑戦者が西村藤波組ということで、でそれでタイトル取った試合を見に行ってて、今思えばまあいい試合を見に行けてたなと思うんだけど、このね、そこからちょっとこう仲が悪くなって、なんだったら西村が無我を離脱して、かつ無我という言葉を商標登録もしちゃってたんで、無我が使えなくなったんでドラディションになったという経緯がこうある中で、まあ、やっぱりそこからいろいろ仲がどんどん悪くなっていったでしょ。西村はさ、そこから全日本プロレスに上がるようになっていったりはしたんだけど、でね、まあなんで90年代後半、2000年前後ぐらいか、西村が一回ガンに侵されてしまって、それで復活しただけど、またこの度ね、またちょっと体調が悪くなって、去年ぐらいからまたガンがっていうことにはなっておる中で、で西村が改めて体調悪くなったのを、まあ、藤波にオファーがあったらしいわ、このニュースを見ると。まあ、オファーがあったのを、まあ、藤波が受けたということで、まあ、ここだけを上辺を見るとさ、まあ、すごく、藤波が許したのかなとかっていうふうにも思えるし、 ちょっと俺みたいなうがった考えすると、もしかしたらさ、今後西村がね、癌でお亡くなりになってしまうケースも考えると、まあここでこういう風にしといた方がいい人に折れるなっていうさ、いうのもあったりもするだろうけど、でもね、やはりなかなかね、年取ったりもするとさ、結構意固地になったりする中で、やっぱりこういい判断をされたんじゃないかろうかと思う、うん、この藤波はね。で、結果的に藤波腰長組っていうドラゴンボンバーズみたいな、まあ、新崎人生いるけどドラゴンボンバーズが生まれてるし、うん、なのでまあいいタイミングでこのチームになったと思うしね、せっかくならこう西村にも元気になってもらって、まあリング上でね、交わえる、まあチームなのか敵なのか別にして交わえる時が来たらいいんじゃないかなと、本当そこは期待したいと思う。平成からのプロレスファンからすると、ちょっとそこは期待したいと思います。はい、もう30分はい来てしまったので、もうちょっとだけ話して終わろうかな。じゃあ今ね、島村ってわかる？ちょっと医療のさ、島村がなんか新日とかとのさ、ウェア出したりしてるでしょ。でちょうど今ってトレーナー、まあ、スウェットという言い方もするけどトレーナーをね出してて、それが何のトレーナーかっていうと、長州のトレーナーとタイガーマスク、初代タイガーマスクのトレーナーを出してて、で長州のに関しては、2種類あってね、前が左胸のあたりに力長州って英語アルファベットで書いてあって、後ろに長州がコールされた時に腕を上げているポーズ、右手をと、長州がさ腕を組んでる、あんな感じで、腕を上げてるポーズの時には力ラリアットって書いてあって、腕を組んでるやつは何コラタココラみたいなコラコラモンドが全部書いてあるんだけど、何気にちょっとかっこよくてさ、で黒とグレーがあるんだけど、グレーがその右手を上げてるポーズかな。これがね1700円なのよ、1枚。1700円安くねって、でと思って昨日島村行ったら売ってなくて、なんか聞いたらオンラインで申し込んで店舗で受け取りらしくのよ。これちょっと欲しくてさ、でタイガーマスクのも結構かっこいいの、2種類。一つはタイガーマスクの顔がアップなってるのと、一つはローリングソバットやってるところで、なかなか、うん、この島村製とはいえどもいいデザイン持ってきてんなっていうのがあった。ちょっと見てみてくださいよこれ。でみんなで着よみんなで着よ、はい、っていうのが言いたかったな。あとはまた来週持ちこってもいいか、これはもうそうだな、はい、来週持ち越します。あと2つほどね話したい話があったけど、来週持ち越し、あ、3つだ、これは来週持ち越そう、はい、ということで、はい、もう33分になろうとしておりますが、まあ去年からね言っておる、なんだかスタンド FM からお聞きになられている方もいらっしゃると思いますし、まあスタンド FM だとどれぐらい聞いてくださってるかっていうとか数値でこう見れるようになっててね、でトモキンから数字をこの間見せてもらったんだけど、まあスタンド FM 入り口の人もいるなというふうに思いましたし、まあもしかしたら今まで聞いてくれたリスナーの方がスタンド FM から聞いてくれてるだけかもしれないけど、それでもね、もしかしたら新たなリスナーの方がいればですけれど、まあ、こんな感じの放送ですけど、また今後も引き続きお聞きいただければ嬉しいです。はい。ということでね、次回から2月にも入ってしまいますけれど、寒いんでね、はい、気をつけてください。ということで、今回お送りしましたのはドルフィンでした。それではまた次回、さようなら。Sad.
プロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@daraproducom、 info@daraproducom まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。